恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
新約聖書ガラテヤ人への手紙の第6章11節から18節お読みします。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。しかし私には、私たちの主、イエス・キリストの十字架以外に、誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちよ、あなた方の霊と共にありますように。アーメン。今日はこのところから、十字架を誇るという題で、ご一緒に御言葉を味わいましょう。旧約聖書の箴言の25章25節というところに、遠い国からの良い消息は、頼りは、疲れた人への冷たい水のようだ。遠い国からの良い消息は、疲れた人への冷たい水のようだ。という御言葉がありますが、良い手紙を受け取ると、一日中心がポカポカとですね、あったかくなるものです。私たちも皆さんと一緒に27回に分けて、このガラテヤの手紙を味わってきました。2000年の時を超えて、私たちのところに届いたこの手紙は、皆さんにはどのように響いたでしょうか。私には本当に新鮮な手紙として、この27回のこの学びをとても楽しませていただきました。このシリーズを続ける中で、新しい発見や、また驚き、そういったことの連続でした。それほど自分自身の信仰、また生き方が、この御言葉によって探られ、取り扱われたかもしれません。パウロの愛、そしてその愛のゆえの厳しさが、この手紙の中に満ちていました。そしてこの手紙を持って私たちに迫る神様ご自身の愛を感じずにはおれません。今日はその最終回になるわけですが、11節。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。皆さんもよくご存知だと思うんですが、向田邦子っていうですね、作家がいました。もう過去の人になってしまったんですが、本当に残念なんですが、もちろんクリスチャンではないんですけど、私は文章の点でこの向田邦子さんは私のお師匠さんという感じで、本当にこの向田邦子さんの文章はもういつもそばに置いといて、いつも読んでいる、そういう、作家なんですが、この向田邦子さんのエッセイの中に、字のないはがきっていうですね、もう素敵な文章がございます。そのほんの一部を皆さんに最初にご披露させてください。終戦の年の4月、小学校1年の末の妹が甲府に学童疎開をすることになった。すでに前の年の秋、同じ小学校に通っていた上の妹は疎開をしていたが、下の妹はあまりに幼く、不憫だというので、両親が手放さなかったのである。ところが、3月10日の東京大空襲で、家こそ焼け残ったものの、命からがらの目に遭い、このまま一家全滅するよりは、と心を決めたらしい。妹の出発が決まると、 暗幕を垂らした暗い伝統の下で、母は当時貴重品になっていたキャラとで肌着を塗って名札をつけ、父はおびただしいはがきに貴重面な筆で自分宛ての宛名を書いた。元気な日は丸を書いて、毎日一枚ずつポストに入れなさい、と言って聞かせた。妹はまだ字が書けなかった。宛名だけ書かれた片高なはがきの束をリュックサックに入れ、雑炊用の丼を抱えて、妹は遠足にでも行くようにはしゃいで出かけていった。一週間ほどで初めてのはがきがついた。紙いっぱいはみ出すほどの威勢のいい赤鉛筆の大丸である。付き添っていた人の話では、地元婦人会が赤飯やぼた餅を振る舞って歓迎してくださったとかで、かぼちゃの茎まで食べていた東京に比べれば大丸に違いなかった。ところが、次の日から丸は急激に小さくなっていった。情けない黒鉛筆の小丸は、ついに、バツに変わった。その頃少し離れたところに疎開していた上の妹が、下の妹に会いに行った。下の妹は、校舎の壁に寄りかかって、梅干しの種をしゃぶっていたが、姉の姿を見ると、種をペッと吐き出して泣いたそうだ。まもなく、バツのはがきも来なくなった。三月目に母が迎えに行ったとき、角日咳を患っていた妹は、しらみだらけの頭で、三畳の布団部屋に寝かされていたという。妹が帰ってくる日、私と弟は家庭菜園のかぼちゃを全部収穫した。小さいのに手をつけると叱る父も、この日は何も言わなかった。私と弟は、一抱えもある大物から手に乗る裏なりまで、二十数個のかぼちゃを一列に匠に並べた。これくらいしか妹を喜ばせる方法がなかったのだ。夜遅く出窓で見張っていた弟が帰ってきたよと叫んだ。茶の間に座っていた父は裸足で表へ飛び出した。防火用水桶の前で痩せた妹の肩を抱き声を上げて父は泣いた。私は父が大人の男が声を立てて泣くのを初めて見た。
とても胸を打つ文章で、お父さんの愛情が溢れたその姿が浮かんでくるのですが、現代の父親は出て行く娘に、はがきならぬテレフォンカードを渡します。私も娘にテレフォンカードをたくさん渡したんですが、待っても待っても電話が来ません。でも待っていた手紙が、電話がかかってこなかったんですが、やっと、待ちに待った電話が夕べかかりまして、組み立て式のベッドができないとぼやいていました。今すぐ行くかとですね、言ったんですが、もちろん冗談ですが、本当にですね、裸足で飛び出していったような思いに駆られたわけですが、大きな丸ですね。本当に、その嬉しそうな妹の顔が、そして、それがだんだん小さくなって、ついにはバツになって、そして、来なくなっていったっていうですね、なんとも雄弁にそのハガキは物語っているでしょうか。さあ、今日のところにもそういう雰囲気が漂っています。パウロは、今、この手紙を書き終えるにあたって、実はここまでは代筆だったんです。誰かが代わりにパウロが口で言うことを、ペンで、文章に書いたわけです。ところがこの最後のところに来ると、パウロは、代筆をする人の筆を取り上げて、自分の手で書き始めるのです。ご覧の通り私は今、こんなに大きな字で、自分のこの手であなた方に書いています。大きな字で、パウロが書こうとしている。一体なぜ、わざわざ大きな字で書いたんでしょうか。一説では、パウロは目が悪かった。ですね。他のところでもパウロは何かの病気を持っていたということが伺い知ることができるんですが、それは眼病だったのではないのか、ほとんど目が、ですから見えなかったのではないのか。ですから代筆に書いてもらって、ところが今、ペンを取り上げて、目が薄いわけですから、小さな字で書けない大きな字で書いたのではないか。それもあり得ることです。しかしそれ以上に大きな字が表していることは、大きな丸が元気だよっていうのを表すように、私はあなた方をこんなにも愛していますよ。こんなにもあなた方のことを 思っていますよ。この大きな字でそれを知ってください。そして今、私が直に書いているこのことは、本当に愛するあなた方に知ってもらいたい、受け入れてもらいたい、理解してほしい、大切なことなんですよ。という思いが、この大きな字に込められているようです。パロは、大きな字を持って、最後のお別れの挨拶を送るはずのところが、なんと彼は大きな字を持ってもう一回、このガラテヤの手紙全体で書いてきたことの締めくくり、まとめを、それも力強くするのです。これまでも繰り返してきたことを今度は直筆で大きな字で書くわけです。12、13。あなた方に割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただ、キリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら、割礼を受けた人たちは、自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。パウロがこの手紙を書き送ることになったきっかけは、パウロがこのガラテヤの教会から離れた後で、別の教師たちがこの教会の中に入り込んできて、パウロが教えた福音、良い知らせとは別のことを語り始めた。イエス・キリストを信じるだけではダメで、それだけではダメで、やはりまずはユダヤ人にならねばならない。神の救いはユダヤ人に与えられるものだから、まずユダヤ人になる儀式を受けねばならない。それが割礼だ。男性はその割礼を受けることによって、それによって救いを受けることができるんだと、割礼を強制し始めたというのです。信じるだけではダメで、律法を守らねばならないっていう律法主義が入り込んだわけです。パウロはそういう人たちの姿をここでもう一度思い起こさせて、彼らの持っている、隠されている動機が何であるかを暴きます。なぜ彼らはそれほどまでに、割礼を強制しようとするのか、その動機は何なのか、大きく分けて二つの動機をパウロはここで挙げます。第一の動機は、十二節にあるように、肉において外見を良くしたい人たち。また十三節の最後のところに、あなた方の肉を誇りたいためなのです。これが第一の動機だっていうのです。この外見を良くしたいっていう言葉は、口語訳の聖書では、見栄を飾ろうとするとあります。見栄を飾ろうとする。最近の言葉で言えば、見栄晴くんって言うんでしょうかね。本当に見栄晴くんになりたくって。今のもっと言葉で言えば、かっこいいと言われたくって。実はこの外見を良くしたいっていうのは、良い顔をしたいというふうになっています。かっこよくしたくって。かっこつけたくって。それ、彼らのそういうですね、動機、隠れた動機は、まさに人々の間でかっこよく振る舞いたかったんです。人気を得たい。栄誉を得たい。成功を誇りたい。自分の勢力を広げたい。あなた方の肉を誇りたい。それがそうなんです。自分の勢力を誇りたい。これらの動機とゆえに、割礼を強制した。第二の動機は、同じく、十二節の後半。彼らはただ、キリストの十字架のために、迫害を受けたくないだけなのです。イエス・キリストの十字架を信じ、十字架を高く掲げて、行こうとするとき、パウロのように必ず様々な、迫害、苦しみ、あざけりを受けるのです。彼らは、苦しむのは嫌。恥ずかしいこと、みっともないこと、愚かに見えることは嫌。そういった思いから、十字架ではなくして、割礼を強制しようとするのだと、パウロは断じます。二つの動機、どちらも、言ってみれば、かっこいい生き方をしたい。かっこ悪いとですね、言われることを、なんとか避けようとする、そういった動機なのだというのです。し かし、14節でパウロは、しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。彼らはそうです。しかし私には、パウロはここに、見栄を張る生き方、かっこよく生きようとする生き方とはまるで違う別の生き方を示します。私たちの生き方を決定的に決めるものは何でしょうか。私たちの人生を決定的に決める要素は一体何でしょうか。何が私たちの人生を決めると思いますか。親でしょうか。その生まれた家柄でしょうか。どんな仕事をするか、職業が人生を決定的に決めるんでしょうか。財産をどれだけ持つかでしょうか。人間関係でしょうか。どれだけの良い人間関係、コネを持っているかで人生は決まるんでしょうか。どれだけの才能を持っているか、どういう学校を卒業したか、出身校でしょうか。姿形でしょうか。性格でしょうか。どんな性質を持っているかでしょうか。このような名声、評判でしょうか。どれだけの地位についているかでしょうか。いえ、そういったものは人生を決定的に決める要素ではないとパウロは言います。16節にこうあります。どうかこの基準に従って住む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように、どうかこの基準に従って住む人々。人生を決定的に決めるものは何かといえば、どんな基準を持っているかです。何を基準に生きているかということです。この基準という言葉は、もともとはカノーンという言葉が使われていますが、そこから出た言葉がキャノン。あのカメラにキャノンというカメラがありますけども、会社がありますけど、あれはカノーン、これから来たわけです。基準という意味です。そしてもともとの意味は、この水辺に生えているですね、この足の茎を指します。時々、木本姉妹が、足をですね、ここに刺してくださる時があります。ね。足の茎っていうのはですね、茎がまっすぐでしょ。ですから、物差しになるわけです。ま、ね、っすぐですから、それをもって、これがまっすぐかどうかを判断する尺度、物差しになるわけです。もともとはですから、それは足の茎。そこから出てきた言葉が、この尺度、物差し、基準っていう意味です。ね、すなわち、私たちが、どんな基準、どんな物差しを持って生きるか、で、人生が決まるのです。あなたの持っている物差し、それは何ですか？何が基準ですか？割礼を強制する人たちは、パウロによれば、見栄を張り、この世で成功者と呼ばれ、この世の保証を持って生きる。それは、それが大切なのだ。かっこよく生きることが、私たちの人生だと、そのような物差しを持って行きました。じゃあ私たちはどうでしょうか。私たちは、どんな物差しを持って生きているでしょう。パウロが、割礼を強制する人たちはこんな動機で、こんな物差しで、といった、その人たちに私たちは似ていないでしょうか。私たちが持ち合わせている、知らず知らずのうちに、日々の日常生活の中で、使っている物差しっていうのも、全く同じ物差しで生きていないでしょうか。彼らと同じものをやっぱり気にしながら、世の評判が気になる。人が私のことをどう評価するか、どう思っているか、いつもそれが気になって、口でははっきり言わなくても、やっぱり人々の中で、かっこいいと言われたくて、かっこ悪いと言われたくなくて、耳をダンボにしながら、ダンボっていう言葉はどうでしょうか。ディズニーの映画に出てくる、耳の大きなですね、耳で飛ぶ、ゾウさんですね。本当にですね、人の評価がいつも気になって、あの人は私のことを何と思っているでしょう、どう思っているでしょうか、人は私のことをどう評価しているんでしょうか、それをいつも気にしながら生きている。やっぱり私たちそういうところありますよね。 礼拝終わると、その日の説教がみんなにどのように響いたのか、とても牧師は気がかりです。ですからいつも礼拝終わると私は自己嫌悪に陥って落ち込むんです。もう逃げ出したくなる顔をそむ、もう本当にどっか自分の部屋にこもりたくなるように落ち込むんです。ああ、今日もダメだった。とですね。まあ、説教の評価を一番してくれるのは家内ですから、恐る恐る家内に聞くことがしばしばあるわけです。そんな時に愛情のある言葉をいただくと、慰められるわけですが、そうでないと本当にまさに傷口に塩をまぶしつけられるような思いになるわけですが、やっぱり気になるわけです。しかし、パウロは、ここに全く新しい基準を示します。もはや、見栄を飾る必要がない、全く違う生き方が、全く違う基準があるのだというのです。14節。ご一緒に声を揃えてもう一回読んでみましょう。14節だけ。はい。しかし、私には、私たちの主、イエス・キリストの十字架以外に、誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。はい。パウロは、私にはイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならない。こうやけでは断じてあってはならない。誇るべきものは、十字架だけ。イエス・キリストの十字架以外に何の誇ることもない。ここにまるで違う二つの生き方が出てきます。一方は、十字架はなんと格好悪いみっともないもので、この十字架を掲げて生きる生き方はなんと無様な生き方でしょうか。十字架を格好悪いものとして、それを恥じて、自らの誇りに生きる生き方。もう一方は、十字架だけを誇って、それ以外の何も誇るものがないとする生き方。そう言い切るパウロ自身、実は初めは十字架を恥としていました。十字架を本当に憎んで、激しい憤りを持って十字架に敵対していました。そしてその頃のパウロは、まさに見栄を飾り、自らを誇って生きていました。しかし、目から鱗が落ちるって言いますけど、あれは聖書から出た言葉だそうです。パウロの目から鱗のようなものが落ちたと、ダマスコ途上のこの道端でイエス・キリストに出会った時に、イエス様のに出会った時に、パウロの顔はですね、目は見えなくなって、その後で、祈ってもらった後で、目から鱗が落ちたとあるんですが、パウロの目から鱗が落ちたとき、パウロはそれまで知らなかった、まるで気がつかなかったいくつかのことの発見をしたのです。第一の発見は、自分自身の発見でした。今まで自らを誇っていたパウロが、目から鱗が落ちてみると、なんと自分が惨めで、弱くて、汚れて、罪深くて、高慢で、誇り高ぶった神の前に鼻持ちにならない存在であるかが、パウロは目から鱗が落ちたように分かったのです。そして第二番目に、目から鱗が落ちて分かったことは、そんなみっともない汚れた罪深い私を、神は愛して、尊んで、そんな醜い私のために、神はその一人子イエス・キリストをこの世界に送ってくださって、そしてこの神の一人子イエス・キリストは、子なる神であるのに、恥をものともしないで、その栄光をかなぐり捨てて、貧しくなり、しもべの姿をとって、あの臭い臭い馬小屋に生まれ、33年間の歩みの後に、犯罪人の一人として、二人の強盗と一緒に裸にされて、十字架に釘付けになった。なんと格好悪い、無様な、人として最も恥ずかしい死に方をイエス・キリストはされたのです。今日ワンウェイクラブで、イエス・キリストの十字架のですね、流れを、マタイ26章、27章に続けていろんなものをですね、そこに 踏んで、そしてそれによってですね、イエス様の十字架のストーリーや物語を追ってみました。とても心に、私自身の心にですね、の残る一つ一つの品々です。本当に十字架の上で、皆さん、あの十字架はかっこいいものじゃないんです。一番恥ずかしい姿です。裸にされて、犯罪人として、神と人から捨てられて、呪われて、死んでいく十字架。ああ、十字架は本当に聞きたくないとよく日本人言いますけど。そうなんです。十字架はあまりにもむごい。あまりにもみっともない不格好なものです。格好悪いといえば、これほど格好悪いものはないのです。しかし、その格好悪い十字架に、イエス・キリストは、自らの意志で、かかってくださって、私たちが、この受難週にあたる今週、特にイエス・キリストの十字架のその姿を、心の中でずっと思い見れば見るほど、そこで分かってくるのは、そこで不格好な姿で、神と人から捨てられて、無様な無様な、みっともない姿で、かけられるはずは、イエス様ではない。イエス様はそこに死ぬべきお方ではなくして、他の誰でもない、この私です、ということがそこから、十字架を見れば見るほど、分かってくるのです。いや、そこまではまだ私は落ちぶれてはいない。十字架につくほどの私はものではない。私にはまだこんないいところが、こんな良いところが、こんな捨てがたいところが残っていると言うでしょうか。しかしイエス・キリストの十字架は、まさに私たちに対する断罪に当たるのです。あなたがここにつくべきでした。あなたはそれほどのものなのですということを、イエス・キリストの十字架は私たちに雄弁に語るのです。そしてそのことを本当に、理解する人、それは私のためです。そのことを知る人は幸いです。そして、こんな私に代わってイエス・キリストが、自らの意志で十字架にかかってくださったということを知るとき、そのご愛がわかるとき、パウロと一緒に私たちは本当に叫び出すでしょう。私には、誇るべきものは何もない。なぜなら十字架にかかるはずのものですから、誇るものは何もないのです。あなたが今誇っている、これは私のいいものだと思っている、それも、十字架にかけられるあなたはものです。と示されるとき、色あせて、神の前には私たちの良い行いでさえも、汚れた衣、あの、臭くなって、ぐちゃぐちゃになった、あの、ぬるぬるする、いや、もう捨ててしまうしか方法のない、あの、雑巾みたいなものだ。それが聖書の言う言葉です。あなた方の良い行いでさえ、いや、これは私の良いものですっていうものでさえ、神の前ではそのようなもの、誇るものは何もない。そして、たった一つ誇るべきものがあるとすれば、こんな私のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった。この十字架だけ、私たちも主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。すぐに誇りやすい私たち、この御言葉を持って、自らにも言い聞かせたいものです。そして、パウロは、15節で、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。誇るべきものはイエス・キリストの十字架。大事なことは、このイエス・キリストの十字架を私の代わりと信じて、このイエス・キリストを信じて、新しく作り変えられる。新生。あなたは新しく作られたものですか？誰でもイエス・キリストに会うならば、この人は新しく作られたものです。全く新しいあなた。全く新しい基準に生きるものに、私たちはなっているでしょう。 私たちはどちらの基準に生きているでしょうか。この世の基準に生きていますか。自らを誇り、この世の保障を大切にしながら生きているでしょうか。それとも新しい基準、すなわち十字架を誇り、新しい創造を大事なこととして生きているでしょうか。どちらの基準に生きるかで、私たちの人生はまるで変わってきます。17節。これからは、誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですから。当時、奴隷っていうのがもう普通の時代でした。パウロも大勢のですね、奴隷たちを周りに見たし、また教会の中にも奴隷たちがどんどん救われてですね、入ってきました。そして神様の前にもう奴隷も自由人もない。というですね、素晴らしい愛の家族の姿が出てくるのですが、当時奴隷っていうのは、もう所有者の持ち物でした。もう物でした。人格は認められなくて。ですから、その所有者は奴隷にですね、自分の主人のですね、焼き印を焼きごとでですね、当てるわけです。牛や馬に当てるように、ある人はこの耳に、あるものはこの額に、あるものはですね、体にしっかりと焼きごてがですね、当てられて、ちょうどあの遠山の金四郎が、この桜吹雪が目に入らぬかとですね、物肌を抜くように、自らの体を私たちに見せます。私は、この体に、イエスの焼き印を帯びています。どういう意味でしょうか。パウロは、開かなくても結構ですが、第二コリント11章の23から27のところを見ますと、パウロの体はもう全身傷だらけであったことがわかります。傷だらけのパウロ。無知で何度も打たれ、石を打ち付けられ、様々な苦しみを経験しましたから、もうパウロは見るだけで、うわっと思うような全身に傷を持っていたのです。パウロはその傷を私たちに見せながら、この傷は、私だったら、腎臓結石の手術の後と、盲腸の手術の後と、少々ですね、この指の手術の後と、この腕の手術の後と、この手術の後が目に入らぬか、ってですね、この手術の後は、ニンニクの食べ過ぎの後だとかですね、これは私の小学校の時のわんぱくの印だとかですね、いろんな私の愚かさだけが見えるんですが、言うんじゃなかったと思うんですが、パウロの、その全身の傷は、ただ、イエス・キリストの皆のゆえでした。ただイエス・キリストのお名前のゆえに、彼は全身に傷を受けましたので、だから彼は、この傷はちょうど、言ってみれば、イエス・キリストの焼き印のようなものです。私はイエスのものだっていうことを、これは、明瞭に表しています。もしも私がイエスのものではなくて、私は私のものだったら、こんな傷、誰も好んで受けるものはなかった。私は自分を可愛く思ったでしょう。でも、イエス・キリストのものであることを表したために、そのような傷を受けたのです。私は、キリストのものなのです。だから、どうぞ私のことを、これから煩わさないでください。もう私はキリスト以外に、心を預けた者はいない。キリスト以外の者のために生きないのですからと、最後で願うのです。私たちはパウロのようには、傷を持っていないかもしれません。イエス・キリストのために私はこんな傷を受けましたという人は今は少ないでしょう。この日本では。しかし、そうは言っても、心の中に、イエス・キリストを信じたために、様々なことを足玉に言われ、友達からのけ者にされ、家族から親族から、本当にですね、様々なことを言われて傷を受けているかもしれません。この傷は立派なキリストの焼き印です。また、それ以上にイエス・キリストを信じる者は、その信じた瞬間に清い神の霊、聖霊を心の中にいただきました。聖書は、この私たちが受けた聖霊は、神のものであることの証印だと教えています。神のものであることを証しする印、ハンコだって言うんです。聖霊を受けている人、イエス・キリストを信じることによって聖霊をいただいているクリスチャンは皆、 まさに心に焼き印を帯びているものと同じなのです。そう。私たちもパウロと共に、私はキリストのものです。そのことを本当に誇りましょう。私はキリストのものになっていますということを、これ以上ない幸いとして数えましょう。最後に、ハイデルベルク信仰問答というですね、歴史の中に素晴らしい信仰を告白した文章がありますが、何度かこれまでも紹介したことあるんですけど、また紹介させてください。このハイデルベルク信仰問答の第一問。生きている時も、死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか？考えてみるといいです。あなたの答えを考えてみると。生きている時も、死ぬ時も、共通な、ただ一つの慰めは何ですか？答えは、私が身も魂も、生きている時も死ぬ時も、私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。皆さん、生きている時だけではなくて、死ぬ時も変わらず支えとなり、慰めとなる、喜びとなる、そんなもの、一体そんなものがどこにありますか？生きるときは幸いであっても、死ぬときにはそれを置いていかなくちゃいけないので、全然幸い、支えにならないものってのがたくさんあります。家族は生きている間本当に支えです。立派なお家は本当に生きている間素晴らしい支えでしょう。あなたの財産や多くの友人は確かに大切な支えでしょう。でもそれは生きているときの慰めであって、死ぬときに何の慰めにもならない。生きているときも、死ぬときも変わらず、あなたの唯一の慰めとなるものは何ですか？昔の信仰告白者は聖書全体をもって一つの答えを挙げました。私がキリストのものであること、これが私の変わらぬ唯一の慰めですと言うのです。なんていう私たちの素晴らしい力強い慰め平安でしょう。一昨日入院していらっしゃる徳浜姉妹を病院にお見舞いしましたら、徳浜姉妹が別れ際にこんな風におっしゃいました。私は生まれつき本当に弱虫で、小心者で、ビクビクして生きているものでした。でも、一体どうしたことでしょうか？病院にいて、そして手術をもうすぐ受けようとしているのに、全く怖くないのです。心の中に不思議に平安がどっかりあって、自分でも不思議なぐらいです。イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうか？と言ってくださいました。とても嬉しいお言葉でした。イエス様は、その十字架によって私たちを罪の中から救い出し、悪魔の手から贖い出して、私たちを他の誰のものでもない、お前たちは私のものだよ。私はあなたを手放さないよとですね、しっかり握っていてくださる。それは、なんと、慰めに満ちた言葉でしょうか。パウロは、そのことを最後に、高らかに宣言した後で、どうか私たちの主、イエス・キリストの恵みが、兄弟たちを、あなた方の霊と共にありますように、アーメンと祝祷で終わります。どうか今週、こんな素晴らしい基準に生きるものにしてくださり、誇ることのできるものにしてくださった、イエス・キリスト、そのことのために十字架にかかってくださった、そのイエス様の十字架の後を日々追いながら、しっかり十字架を見つめて、この一週間を歩きましょう。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。